注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
いや、前回ね、マダムウェブとかについて話した時に、それがなんと撮れてなくて、今日もね、よく見たらさ、このスカイプで録音してんだけど、録画時間が何秒ですとか何分ですって出るのが、なんかちょいちょい30秒ぐらいでまたゼロに戻ったりしてたんだよね。
あれ
って思って聞き返したら、やっぱ聞き返そうとしたら録音されてなくて、だから今日もね、気をつけないと、またそんなことがあったら、パッとやめてね、また、
もう一回
撮り直すみたいな、そういうのもしんどいんですけどね。どうですか、最近、南くんは。なんか面白いの見ましたか？
あれですね、フライっていうアニメあったじゃないですか。
あ、はいはいはい、ピクサー。
緑の。
うん。
あれですね、イルミネーションですね。
あ、そうなんだ。
ミニオンやとか作ってる、
ええ、
最初興味なかったんですけど、イオンシネマで唯一 3D をやってて、
ほう、
イオンシネマの 3D はなんか滑らかな設定で、なんか他と新潟の中では一番滑らかですよっていうのを前見てたんで、
うん、
一回じゃあ試してみようかなと思って見に行って、ストーリーはかなりシンプルだったんですけど、 3D はすごかったですね。
へえ。まあ俺はね、3D はもう映画の内容に全く集中ができないから見るのやめた。
今回 3D を意識してるのかどうかわかんないですけど、話がそんなになんか変な話でもないんで、ただ渡り距離がこう初めて国を越えるって話だけなんで、
うん、
なんか 3D を全面的に楽しむっていうような映画だったんで、見れてすごい良かったなと思って。ただ、びっくりしたのがあれですね。3D メガネかけて俺一人っていうのはすごい寂しかったですね。
あ、お客が一人の貸し切り状態だった。
状態、すげえホームシアターでしたね、なんか。
ああ、今時 3D 見ようって人がいないんだわ。
あと、あれですね、配給がすごい今流行ってて、ほぼほぼ、うん、が配給に入ってたのと、その日あれだったんですね。サッカーの試合で7時から。
夜だった。
夜の微妙な時間帯で、やっぱ子供見ちゃいないですし。
なんかね、子供向けの映画で、しかも吹き替えなのに夜しかやんないとかあるよね。
ありますね。なんだろう、このいびつな感じっていう。
ねえ、今やってる、なんか海のやつ、なんか、ピクサーの。
あの夏のルカです。
あ、そうそう、それを子供と見に行こうと思ってたら、なんかえらい8時35分とかからしかやってなくて、で、嫌だなとか思ってて、したら来週はもう夜だけみたいな、なんかもう、おかしいよね。
あのピクサーのやつはもう本当にもう、先にディズニープラスで見れてた作品なんだ、うん。なんか、うんうん、加減にやってるんでしょうね。アメリカでもなんか、すごい、やっては見たもののっていう、
うん、
本当、一人二人だったっていうぐらいのヒットのしなささっていう。
あ、でもね、私時々レッサーパンダはむちゃくちゃ面白かったよ。
ああ、あれはかなり評判高かったですもんね。劇場でだから、あれは見れないのかって当時結構、ツイートに上がってましたよ。
だからそれと同じパターンだから、ルカも面白いのかなって思ったら、なんかそんな評判良くない。
ああ、多分まあ普通だったっていうのがなんかいろいろな表で見ましたね。
じゃあ無理していかなくていいか。
この後のソウルフルワールドが素晴らしいっていう話を聞きますけれど。
いやー、私時々レッサーパンダがあまりにね、面白くてびっくりしたわ。
ああ、あれはなんか一応レッサーパンダになってるけれど、女子から女性になる話っていうなんか話を聞きましたけど。
まあそういう、なんか、女性の第二次成長で、そういう体が急にレッサーパンダになっちゃうっていう一族の話なんだ。 なんか子供と大人の境目の不安定な時期にそんななるからえらいことになっちゃう。
いやなんかテレビ CM 見たときになんかそのレッサーパンダに変わることをなんかお母さんがなんか生理が来たことだと思ってナプキン渡すシーンがあってものすごいデカリだなと思って
、ね、お父さんがそうするんだよ、うん、お父さんがそうするとそういうことじゃないのってお母さんに言われる。
ああ、なんか ものすごいアニメだなと思って予告で見たときに、
うん、あれお母さんがしてたのかな。ああ、
よくだとお母さんだったと思うんですけど。
そっか。まあお母さんも まさか娘にまたそういうことが起こるなんてっていう風な展開だったかな。
ああ、今度じゃあディズニープラス入って見てみようかな。
ええー、むちゃくちゃ良かった。びっくりしたわ。
いやー、今見たいのが中途半端に。あるんですけど、見にくい、さっき言ってた見にくい時間と。
おー。
ね、
オッペンハイマー見た？
オッペンハイマーは、あれです、IMAX シアターで見ようと思って。
ええー。
あ、してるんですよ。
まあ、俺はね、そう思ってたんだけど、ちょっと妻が一緒に見たいって言うから、ちょっとそんな金払えねえなって思って。ちょうどいい時間もなかったし、普通ので見たら、まあ言っちゃなんだけど、ちっとも面白くなかったよ。
なんか、あれですね、なんか、真の実力を IMAX で見ないとっていうのが、
いやー、もう IMAX 見なくて本当良かったなって思ったよ。
もう4月の二十何日で6回見た無料チケットが1個なくなっちゃうんで、それ利用して1000円ぐらいで見ようとは思ったんですよね、うん、それ
で。まあ、IMAX で見てもいいかもしれないけど、もうものすごいもう会話ばっかで、ね、本当ね、映像とね、音響でね、感動する暇は本当ちょっとしかないよ。
あ、そんなもんですか。
そう。でね、まあ、ネタバレ、あんましない方がいい。
史実なんである程度はいいですけど。
まあ話のね、もう半分以上が、オッペンハイマーが赤かどうかとか、スパイかどうかっていうのので、なんか裁判みたいな、取り調べみたいなされてて、もうケンケンケンケン言われてるっていうのが大半で、もうそこ、ほんとつまんないんだよね。
ああ。
どうでもいいわって思ってね。ああ、つまんなかった。
最終的に俺らがノーランの評価ってそうですよね。集まんなかったっていうような。
いや、これはノーランだからじゃなくて、話がそもそも面白くない。
ああ。
だからノーランの俺のつまらないと感じるのって、独自ルールの押し付けがあまりにひどいっていうのが、前から思ってて、インセプションのさ、夢は多層構造になってて、二層目はこういう風に違うとか、知るかよっていう話じゃん。
バットマンの分、急に爆弾の解除の仕方とか、急にそんな話になったなとか、ありましたもんね。
何なんだよって思ってね、テネットのさ、逆回転が、こういうルールだみたいなさ、うんこをケツに入れて口から食べ物出せよって思うんだけどね。
まあ、そうですね、汗も吸い込んでこう、逆。血も逆流するはずですし。その中では俺ダンケルクが好きだったんですよ。
ああ、俺はダークナイトが好きだよ。
ああ、ダークナイト、でもバットマンである必然性があっていつも思っちゃうんですよね。あんまり、もっと気軽にバットマンって見たいんだけどなっていう感じ。いや、話はいいんですけど。
ジョーカーはでもバットマンじゃなければありえない。
まあ、敵役ならいいじゃないですか。なんか、痛快さがヒーローもに欲しかったのになっていう気が。
はい。
だから、ライジングの方が好きだったんですよね。なってて。
そういうわけでね。じゃあ、はい、今日は、
はい、
ゴーストバスターズ、フローズンサマー。
はい。小泉さん、どのバージョンで見ました？字幕です、
ね。吹き替えで見た、ちょうどいい時間が吹き替えだったから。
俺もそうです。吹き替えで見ました。
ああ。
俺は好んで吹き替えで見ました。
へえ。
あの、
うん。
ゴーストバスターズ最初に触れたのが、あの、親戚のおじさんが貸してくれた、あの、ゴールデンヨガ劇場の吹き替え版から見てる、見たんで。
どうして録画したビデオを貸してくれたん？
当時、まだ、あの、レンタルビデオがあんまりうちの周りになくて、親戚のおじさんち行くと、300本か400本、3倍だって。がいっぱいあって、
おじさんも相当なもんだね。
相当のもんですね。なんで、うんうん、あれですね、あの、それでゴーストバスターズ子供でも見れるからっつって、
うん、
してもらってみたらすっごい面白くて、
うん、
その、あの、ビル・マーレーとダン・エイ・クロイズの声はもうあの声っていうのが決まってたんで、
はぁ、
一回で見ようと思って。
まあでもね、当時のダン・エイ・クロイドって多分世界一面白かったんじゃないかな。
ああ、俺の中では顔芸のイメージがある人ですけどね。
うん、なんかね、サボテンブラザーズとかさ。
ああ、ブルースブラザーズとか。
サボテンブラザーズ、ダン・エイ・クロイドだよね。
スティーブン・マーティンと、スティーブン・マーティンとダン・エイ・クロイドのイメージありますね。あれ、俺 DVD 持ってたけど。ど
っちだったの？ちょっと待ってね。サボテンブラザーズは、あれ？サボテンブラザース、スパイライクアスは出てるけど、サボテンブラザースが出てないな。あ、サボテンブラザース別の人だ。俺別の人と勘違い、混ざってたわ。
テビーチョイスでしたっけ？なんかそんな人がいませんでしたっけ？サボテンブラザース。
ちょっと待ってよ。サボテンブラザース俺はもう本当に大好きなんだけど、こんな間違いを。したまま恥ずかしい。あれ、なんか入力できない文字が。
テンボラーズ。サボテンブラザーズは、マーティン・ショート、チェビー・チェイス、スティーブン・マーティン。
あ、スティーブ・マーティンだ。俺が勘違いしてたのは。スティーブ・マーチンでした。世界一面白かったのは。
パパという、なんだっけな。スティーブ・マーティンだと、あの、あれ、なんかお父さんのシリーズが2作ぐらいありますよね。
そうだね。12人のパパかな。
ああ。それはなんか日曜洋画劇場かなんかで見た記憶が、オープニング。
あ、でも、よくよく見たらね、あ、リトルショップオブホラーズとか、愛しのロクサーヌとかだ、俺がこの辺見てたの。
いいですね、愛しのロクサーヌ。
ねえ、もう一回見たいな。
本当、でも、映画出なくなりましたよね、このスティーブン・マーティン。
そうだね。じゃあまあ、ちょっと、俺が勘違いしていた、スティーブン・マーティンではなくて、ダン・エイ・クロイドでした。
ダン・エイ・クロイドだと、あと、大逆転とか出てましたね。
あ、そう。
ええ。いや、でも、やっぱ、ブルース・ブラザーズの、やっぱ、イメージ強くて。
そうだね。
だ、元気なら、もう一本ぐらいブルース・ブラザーズやりなよっていう気がする。今の、ブルース・ブラザーズ2000は俺、劇場で見れて、本当嬉しかった作品なんで。
ほう、面白かった。
面白かったっていうか、なんか、カルトな作品に初めて触れたっていう、劇場でっていう。
へぇ
感じがして、2000全然すごい好きなんですよね。
そうなんだ。結局見てないな、なんだって思って。
いや、いいですよ、2000結構。
ほう、まあでも、ジョン・ベルーシが出ないじゃん、みたいな。
まあ、死んでますからね。
そう。
まあ、オープニングでその、ちょっとした、そのシーンはありますけれど、そこにくよくよってないのがものすごいいいなっていうのと、ナンセンスと。
ミュージシャンはいっぱい出てくるん。
あ、出てきますね。
あ、JB とか BB キング、アレサ・フランクリンもとか、前の映画に出てた人たちがみんな出る感じだ。
そうですね、生きてる人は出てました。
おー。なるほど。まあ、そんな感じでね、ゴーストバスターズは、最初のは、すっごい流行って、映画館に おばさんに連れてってもらった。
俺はあと、メディアが出るたびに買ってますね。中古の LD を最初に買って、DVD で、ブルーレイで買って、今 4K のブルーレイまで持ってますね。
なるほど。今回はどうでしたか？
今回。
アフターライフの続き。
ああ、あの、まず映画としてはすごい好きなんですよ、今回も。ただ、 ただ一つじゃないか、言いたいことがいっぱいあって、
お
まず2016年のあの女の人たちのゴーストバスターズがなかったことにするのは本
当に、そうだね、結構面白かったのにね。
面白かったですよあれ、
うん、
吹き替えも当時ひどいとか言われてたんですよ、吉本の芸人のその何でしたっけ、ユリアンレトリバーじゃなくてもう一人、友近とかなんかそういう人たち使って、渡辺直美とか使ってて、なんか批判とか受けたんですけど、演技的にあんまうまくはないんですけれど、声質がすごいなんか合ってる気がして、一回で見た時も割と納得はしたんですよ。で、リブートするならこれぐらいやってくれた方が俺はいいなと思って、いいリブートだなと思って、すごい楽しんだんです。ソニーがその後になんか、アフターライフやった後にブルーレイ出すときにゴーストバスターズ完全コンプリートボックスっていうのに入ってなかったんですよね。
何がマダムウェブみたいな扱いになってんのかな。
当時あれで YouTube で予告編上げたら本当にあれじゃないですか、バットの票がすげえついて記録的に。
本当。
コメント的にこんなのやるんだったら殺すぞみたいなこと書いてあって、コメントの人が結構警察に訴えられたりとか。それぐらい。トランプ大統領があれ、女のゴーストバスターズなんてありえんだろうというのでツイートまでしたっていう。
トランプ大統領も注目してた？
もう、ふざけんなみたいなことで、いろいろ立ったのに、そんなこと言うぐらいの作品かと思うぐらい、俺は好きなんですよね、めちゃくちゃ。
メリッサ・マッカーシーも出てたね。
そうですね。
この人ね、この時期一番面白かった人だよね。
監督はあれなんですけど、夫なんですよね、ポール・フィクって。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、俺はすごいいいリブートだなと思って、楽しんでたんですけど、うん、なんでこんな叩かれてんだろうっていう感じになったのが。
そうだよ、この時期さ、ブライス・メイズ、デンジャラスバディ、ゴーストバスターズってもうメリッサ・マッカーシーが飛ばしに飛ばしてた時期だよね。
で、デンジャラスバディなんて最高じゃないですか、
ねえ、むちゃくちゃ面白い。
あれ、アメリカ名ヒートって書いてあるのもすごいですけどね。
おー。アルパチーノみたいな。
いや、でもすごいいいセンスだな。あれ、デンジャラスバディも監督一緒じゃなかったっけな。
あ、そうなんだ。
そんな気がします。
面白かったよね。
熱海俺見てないですね。
あ、そう、これ2014年劇場公開はしてないやつだ。
ああ。いや、なのになんか、まず、映画始まってすぐに、ニューヨークでゴーストバスターズが、被害出したのは、何でしたっけ、自由の女神が動いたこと以降、ゴーストバスターズはおとなしくしてましたよ、みたいな話になってたから、もう完全に映画の中でもね、ないんだと思って。なんか、その最初の5分ぐらいで打ちのめされちゃって。
ああ。
残念だなと思ってたんですけれど、その後話の中で、異次元がどうのこうのって言い始めたんで、これはもしピンチになったら、その異次元のニューヨークから助けに行くんじゃないかと思うぐらいに、なんか、期待はしてたん
ですよ。マルチバースで。
マルチバース的な。
うん。
それだったら許すかなと思って見てたんですけど、全くそれも関係ないですし。
お
あと、あそこまで出すんだったら、シガニー・ウィーバー出しなさいよっていう。
そうだよね。
女性版の方には出てたじゃないですか。
うん。
なのに今回出さないんだとか。
うんうん。
ちょっと、かゆいところに手は届かなかったかなっていうのと。
ええー。
あと、あれですね。やっぱ、敵問題かなっていう。
敵は市長かな？市長となんか、弾から出てくるやつ。
ああ、市長はあれですよね。ゴーストバスターズ1、2で、ゴーストバスターズを批判してた人ですよね、弁護士で。
うん、また差し押さえられそうになった。あ、そうなんだ。
あの人、顔見たときに、ああ、あの人だっていうので。マシュマロマンの溶けたやつを全身に浴びて甘いとか言ってた。あの人だって。
そうか、そうか。
だから揉めてる時にまた俺らを潰そうとしてるのかみたいな話をしてたじゃないですか。
うん。
あれは一作目のそういうのがあって、その話になってるっていう。
まあ、毎回ね、このゴーストバスターズは経済問題に悩まされるよね。
そうですね。毎回お金なくてなんかで失敗してっていう。いや、今回でも結構、あれじゃないですか、ニューヨークをあんな危機に起こしたのはマッチポンプ的な感じもしなくもないなと思って、
うん、
あの子が世界が終わりそうになってるのに、ゴーストバスターズが助けてくれたっていうので表彰されてるのがなんかなとは思いましたけれど。
まあね、まあ話はまあまあ普通でそんな特別面白くなかった。
でもなんか前作とか、そのいろいろな作品、前の作品に比べたら、やっぱりビル・マーレーの使い方とかはいいかな、ダン・エイ・クロイドの使い方はいいかなっていう感じで。
なんかさ、弾を売りに来たさ、あの、ヒスパニック系のあの人が、ファイヤーマスターだっけ？になって、なんかね、頑張るところが良かった。
俺てっきりあのファイヤーマスターとなんか最後敵が巨大化のしてて、
うん、
あの火を使ってあのまたあの自由の女神でも動かすのかと思ってたんですけれど、うん、それのふたと思ってあのニューヨーあの自由の女神を過去に動かしてっていう。
ああ、自由の女神も松明をね掲げてるもんね。
あ、そういうので来るのかなと思ったら割と地味に解決してましたよね。
うん。あんまり。敵もそんな強くなかった。まあでもしつこくなくてよかったわ。
うん、まあそうですね。いや、でも、本当にビル・マーレーが出てきた時にあの、テストをするじゃないですか。うん、あれも昔のなんかあのカードのこう、読み取りの実験みたいな感じで描いてたりとか。
ええ。
あ、いいなっていう感じで。あと、に、あの、図書館の幽霊とかも、本当に、あの、一作目のオマージュっていうか。
うんうん、あの、おばちゃんがグワーって来るやつね。
ああ、いいなと思って、こういうのもいい、うん、同じキャストでやるんだったら、やっぱこういうの欲しいよねっていうのを、ちゃんと入れてくれるじゃないですか。
そうだね。
ポゼッサーで急に動くあの、ライオンとか、一作目のなんか、ゴーザでしたっけ、あの、犬になったやつ。
はい。
あれとかのイメージもありましたし。
おー。まあ
こういう前のキャストを使ってやるんであれば、こういうのはやっぱりありだよなと思って、すごい楽しかったんですよね。
そっか。
あの、最後になるまでは。
最後になるまで？
あの、エンディングロールで、急に、
はい、
あの、新しい学校のリーダーとなりました。
そうだね。レイ・パーカージュニアのね、ゴーストバスターズが終わったら、なんだこれみたいな。
急に音数が下がって、あの、流れたじゃないですか。俺、新しい学校のリーダーズは大好きなんですよ。
あ、そう。
大好きなのに、なんだろう。あれ、敵死んだはずなのに、俺が凍ってくっていうぐらい寒くなってる。
字幕版だと何がかかったんだろうね。
いやー、普通にレイパーカー流れてほしいですよね。
うん。
いやー、だんだん俺の心が凍ってくわと思って。で、ね、
でもなんかゴーストバスターズの半分はさ、半分までいかないか、3分の1はレイ・パーカージュニアの歌だよね。
まあそうですね。もうそれ、あれがあってこそっていう。
そう。
で、こう終わってエンディングロールが終わると今度吹き替えのキャストが出るじゃないですか。
で、
吹き替えのキャスト終わった瞬間に今度は新しい学校のリーダーズの PV が流れるんですよ。
あ、そうなんだ。俺もうトイレ行っちゃった。
ゴーストバスターズの。もう、それ見たときに完全に本当心が凍っちゃって。
ああ、それは見ときたかったな。
あの、やってることとはあれですよね。ひょうきん族の鶴ちゃんのゴーストブスターズとそんな変わってねえぞと思いながら。
あ、そう。
本当に、うわ、このプロモーションはないわーと思って。
え、
家に帰って、あの、ワウワウであの、ハリウッドエクスプレスっていうのをやってたじゃないですか。
はい。
あの、アメリカのランキング。
ええ、
あの、あれ、今月で21年で終わっちゃったんですよね。21年。
お
で、その際に、あの、インタビューみたいなコーナーで、ダイアン・クロイドがそのゴーストバスターズの、あの、インタビュー受けてたんですけれど、アメリカで。
ええ。
レッドカーペットのところで。その後ろにいて、あの、新しい学校のリーダーズがうろちょろしてるのを見て、本当にソニーやってよっていう。 海外にそういう変な文化を売るのやめなさいよっていう。
まあちょっと外国の人に見られたくないよね。
やっぱひどいなぁと思って。なんだろう、こうはいいなぁ、こうはいいなぁってなんか、そう、ひどいなぁと思いながら。あの、フライミに行った時にあの、あれなんですよね、マカロニ鉛筆があの、日本語版の応援ソングやってるんですけれど、それを入れたのがあれなんですよね。日本語キャストを入れるときにそれを流したんですよね。そういう入れ方ならまだいいなとは思ったんですけれど、アメリカの音楽に勝手に音響下げて入れるもんでもないだろうと思って。
なるほど。まあ俺はね、主人公のあのフィービーちゃんが、女の子の声が上白石萌音で、俺、上白石萌音はすごい信頼してる役者さんで、出てると、あ、いいなって安心するんだけど、ちょっと今回の喋り方とか、なんか変に不自然じゃなかった？
あー、そうです。でも前回もこんな感じでしたからね。
あ、前回は字幕で見たから分かんなかった。
いや、そこまで、俺は、感じなかったかなっていう気
がする。なんか癖が強くて、ちょっと変だなって思って、なんか最近の若い子の喋り方ってわけでもないだろうし、まあ演出だから上白石さんのせいでもないんだけど、なんかね、すごいその癖が気になって、でもまあ、吹き替えも見たら、その、じゃないや、字幕で見たら元の役者さんがそういうテイストの喋り方してるのかもしれないね。
まあそんな感じもしますね、なんかあの、ちょっと奥なっていうのも。ありますし、逆にあの全然気づかなかったのがチョコプラ気づきませんでしたね。まあ、
全然気づかなかった。上手だったね。
まあ、あの松尾の方は普通にアニメ あの声優としてもやってるんですけれど、ファイヤーマンやってる長田の方が、全然気づかなかったと思って。
おお、上手だった。
上手でしたね。
うん。まああとね、気になったのは。あの主人公のフィービーが幽霊の友達できるじゃん、
ええ、
で同じ立場になりたいみたいなこと言って同じ次元に立ちたいかつって霊体になった途端体をなんかさあの敵のやつに奪われて声を操られるっていうその同じ次元に立ちたいの意味が全然わかんない
まだそうなんですよね。結局 2分後には普通に戻るっていうのがあって、なんだろうこれっていうのが、
うん、とまあね、取ってつけた感っていうかシナリオの出来の悪い部分
あとその幽霊がずっとマッチをずっと使ってれるっていうのとか、ああいうのなんかなとは思いましたけれど、まあ、ファイヤーのキャラクターもちょっとどうかなっていうのも思わなくはないですけれど、でもまあ全体的に楽しかったですし、あの
そうだね、
ファミレスのあのメロディーって書いてある店はなんか関係あるのかなと思ってたんですけど、全く関係ないですよね。
全く関係ないのかな。まあ出てけって言われてたもんね、オーナーが変わったのかね。元はこの娘だったのかもしれない。
いや、なんかそういう設定とかもうちょっと長く作っててそこの部分があったのかなっていう気にもなりましたけれど、まあ2時間にまとめたんだなっていう。
そう、まあね、こんなのさ吹き替えでさ、小学校うちの長男が4年生に今度なったんだけど、そのぐらいのこと見るのが一番楽しいじゃん。
それで感動したのが、昨日俺あのイオンシネマの西で見たんですけれど、あのお父さんとあの小学生の女の子が一緒に見てるっていうのがすごいなんか、見てよくて。
そうだから、そうしたいのにね、うちの長男はね映画を全く一緒に見てくれない
いや、ここ最近見た中でそのイオンであのお母さん お父さんと一緒にゴジラ 見に行ってる子供の姿とか、なんかすごい嬉しいなと思って。
そうだから娘が今今度1年生になって、もうちょっとね、まあ1年生でも大丈夫かもしれないけど、やっぱ2時間もあるからさ、レッサーパンダはね、ちょうどいい感じだったんだけど、ちょっとまだ難しいかなって思って。
ドラえもんとかプリキュアとかじゃないですか。プリキュア
も、まあ、それは大喜びで見てるよ。
ああ。 そうですね、なんか。
そう、ドラえもんはね、俺があんま全然見る気がしない。
ああ。子供と一緒に何見たら面白そうです。でも本当にゴールド
ルカ行きたいんだけど、変な時間しかやってないんだよ。
ほっこりしますけどね、なんか見てて。お父さんの好きな映画を子供と一緒に見るっていう。
そうなんだよ。一緒にね、行ってくれた。サンドランドとか絶対行ったらね、男の子見たら面白いやつなのにね。
そうですね。ああいう系は楽しいだろうなっていうのは見てる。
本当だよ。
いや、なんかでも、家族で見てもいい、面白い映画はやっぱいいなっていうのは。
ねえ。
思いますね。こういうのをもっと見たいっていうか。
ええー。
ちょうどいいバランス。
まあ、まあ正直一人で見て、まあ、あんまり味気なかったって思いがあるんだよね。
まあ、俺はもうこれで20年やってるんで大丈夫ですけれど。やっぱ子供いるとそういうのやっぱありますよね。
多分そう。
せっかくいるのにっていう。
そうそうそうそうそう。いなきゃ諦めもつくんだけどね。
いやでもあれですね、あの、今に、2歳になったおいと、あれです、はい、小学生上がる前ぐらいに、あの、一回、あの、仮面ライダー見に行かせてくれって今妹に言ってるんで。
おぉ。まだ興味ある。
あの、あれですね、3番目のその2歳の子供は、あの、
3番目か。
3番目が、は多分、そろそろそういうのが好きになっていくかなと思ってるんで。
おぉ、いいじゃないですか。そういうもうお兄ちゃんはもう行かない。
お兄ちゃん今中2ですよ。
もう仮面ライダーなんか見ない。
14歳仮面ライダー今回配給見に行ったって言ってましたね。でも
おお、配給は見たことないから分かんないな。
いや、なんか
見ないの。デデデデデデデーモン。
あ、浅田伊代さんの
浅野伊代。
うん、あの最初劇場で見ようと思ってたんですけれど、ふと思ったの、こういう二部作って割と、あ、すぐ見放題の欄に入らねえかっていうふうになっちゃって。
そう、俺は原作の漫画をスピリッツでずっと読んでて、最後まで見て、まあまあ、そんなに興味が最後までも湧かなかった。
いや、見たら楽しいんだと思うんですけれど、ちょっと、あの、無限にお金が使えるわけでもないんで、制作する中ではちょっと下の方になっちゃうなっていう感じです。はい、
じゃあそういうところで、本日はお聞きいただきどうもありがとうございました。ではまたさようなら。
失礼します。
味わうの。